将来ビジョン2に掲げる4つのプロジェクト、4つの重点プロジェクト、1、安全安心エコシティプロジェクト。それでは、令和6年度の主な施策について、まずは重点課題である将来ビジョン2に掲げる4つの重点プロジェクトについて申し上げます。重点プロジェクトの1つ目は、安全安心エコシティプロジェクトです。ここでは、防災対策や防犯対策、環境問題への取り組みなど3つの事業に取り組みます。第1は、防災都市づくりの加速化です。蕨市では、水道の主要な管路である基幹管路の耐震化に力を入れ、耐震化率はすでに 99.4% に達していますが、新年度は基幹管路に続き、避難所や病院などへの重要施設排水管の耐震化をさらに進め、耐震化率は 95% となる見込みです。また、水害対策の強化のため、土のうステーションを7箇所から12箇所に増設するほか、消防団に救助用ボート2艇を配備します。さらに、JR をまたぐ橋梁の長寿命化、耐震化を推進し、引き続き須賀越し陸橋や蕨古泉人道橋の修繕工事を行います。第2に、防犯対策のさらなる強化です。まず、街中防犯カメラを60機増設し、合計で200機するとともに、家庭用防犯カメラ設置費への補助制度を新たに創設し、個人宅には2万円、共同住宅は10万円を上限に補助します。第3に、脱炭素社会の実現に向けた取り組みです。第3次蕨市環境基本計画に基づき、再エネ、省エネの加速化に向けて、昨年拡充した太陽光発電や蓄電池などへの補助制度の積極的な活用を推進するとともに、ふれあい交流協定を締結している群馬県片品村と連携し、新たに仮称、片品蕨の森として片品村の森林整備を支援し、CO2 削減に取り組むカーボンオフセット事業や子どもたちを対象とした環境学習を実施します。また、家庭などで気軽に緑を増やせるプランターファーム in 蕨について、市内の農家の皆さんなどが育成した苗木、プランターキットの配布や各ご家庭などのプランターファームの写真を募るフォトコンテストを実施します。そして新年度の早い時期にゼロカーボンシティ宣言を行いたいと考えています。4つの重点プロジェクト、2、子どもの元気、未来創造シティプロジェクト。重点プロジェクトの2つ目は、子どもの元気、未来創造シティプロジェクトです。ここでは、蕨の未来を担う子どもたちのために、子育てや教育の充実など、3つの事業に取り組みます。まず第1は、子育て支援のさらなる充実です。私は市長就任以来、子育て支援の充実に思い切って力を入れ、県南をリードする取り組みを進めてまいりましたが、4月から県南地域で、いち早く18歳、高校卒業までの医療費完全無料化を実施するとともに、2人目以降の学校給食費の無償化を実施します。また引き続き、物価高騰に伴う学校給食費の負担軽減を継続するとともに、一人親世帯や、低所得世帯に大学の受験料や高校生、中学生の模擬試験の受験料への補助を行い、子どもの学習支援を進めます。第2に、快適な教育環境の整備です。近年の猛暑に対応し、引き続き学校体育館へのエアコン設置を進め、新年度は西小学校、中央東小学校、塚越小学校で設置工事を行い、これで市内すべての小中学校での整備が完了いたします。また、学校トイレの改修で加速化し、今後4年間ですべての学校トイレの洋式化などを実施するため、新年度は東小学校、南小学校、中央小学校のトイレ改修のための設計委託を行います。第3に、子どもたちが安心して暮らせる環境づくりです。蕨市ヤングケアラー支援条例を制定し、過度な家事などの負担によるヤングケアラーと言われる状況にある子どもたちが健やかに成長できるよう関係機関が連携して支援に取り組みます。また、離婚した一人親家庭の生活を支えるため、養育費確保のための支援制度を創設し、養育費の取り組みの公正証書の作成や養育費保証契約の負担費用の助成を行います。4つの重点プロジェクト。3、魅力と活力、にぎわいシティプロジェクト。 重点プロジェクトの3つ目は、魅力と活力、にぎわいシティプロジェクトです。ここでは、わらびの新たなにぎわいの創出に向けて、2つの事業に取り組みます。まず第1は、わらび駅西口再開発事業の推進です。この事業は、わらびの玄関口にふさわしく、駅前広場も拡幅リニューアルするとともに、駅に直結する魅力的な商業施設、行政センターや図書館など、公共公益施設、都市型高層住宅を整備するもので、わらび市が選ばれる街として、未来への飛躍の核となる事業であります。昨年12月25日に起工式が行われ、1月9日に着工し、本格スタートいたしましたが、新年度も引き続き、再開発事業に対する補助金を計上するとともに、再開発組合に対する支援を行い、令和9年7月の完成を目指して事業を推進してまいります。第2に、にぎわい交流拠点の整備など、中心市街地活性化の推進です。わらび市役所の仮設庁舎、跡地について民間活力を活用して、中山道への新たなにぎわい交流拠点として整備するための計画づくりを進めていきます。また今年度は、空き店舗有効活用事業により、新たな5店舗の出店につながりましたが、新年度はエリアリノベーション推進協議会を立ち上げ、サブリースなどの手法を用いた空き店舗対策をさらに推進していきます。合わせて、新たな中心市街地活性化プランの策定を行い、わらび駅西口再開発による新たなにぎわいを起爆剤としながら、中心市街地の活性化や町全体の回遊性につなげていく町づくりを進める考えです。4つの重点プロジェクト、丸4、みんなで笑顔、健康シティプロジェクト。重点プロジェクトの4つ目は、みんなで笑顔、健康シティプロジェクトです。ここでは、みんなに温かく、誰もが健康で住みやすい街づくりを進めるため、2つの事業に取り組みます。第1に、健康づくり、介護予防の充実です。帯状疱疹ワクチン接種費用への助成制度を創設し、生ワクチンは4000円を1回、不活化ワクチンは1万円を2回、上限に補助を行うとともに、高齢者の補聴器購入費への助成制度を創設し、4万円を上限に補助します。さらに、誰もが健康で幸せを実感できるスマートウェルネスシティの推進に向け、新年度から始まる第3次健康アップ計画に基づき、リニューアルしたコバトンアルコーマイレージを活用したウォーキングへの取り組みをさらに推進するとともに、私自身、スマートウェルネスシティ市長研究会に加盟し、他の自治体との連携を強めていきます。また、生き生き100歳体操のさらなる充実に向け、実施団体への補助金制度を設けるほか、公民館でのフレイル予防教室に加え、昨年協定を締結した東京医科大学と連携して、認知症などの健康講座を開催するなど、介護予防、認知症対策を充実させていきます。第2は、私立病院の建て替えについてです。私立病院は地域の救急医療を担うとともに、この間のコロナ対応でも大きな役割を果たしてきましたが、施設の耐震化、老朽化対策が大きな課題となってきました。そこで、検討委員会での検討を進め、昨年1月には私立病院の建て替えを決定するとともに、引き続き、建て替え手法の検討を進め、11月には西公民館、松原会館を含む一体的敷地への移転建て替え方針案をお示しさせていただきました。現在、この方針案について、わらび市立病院整備検討審議会でご審議いただくとともに、市内5地区で市民説明会を開催するなど、建て替え整備に向けた取り組みを進めています。また、市立病院建設基金に10億円を積み立て、20億円とする補正予算案を今議会に提出させていただきました。今後、市立病院の建て替え方針について、審議会でのご審議を経て、今年度末までに決定するとともに、新年度は新病院の目指す姿や診療機能などをまとめた基本構想、基本計画について引き続き審議会でご審議いただき、6年度末までに策定していきたいと考えています。 私立病院の建て替え、充実は、少子高齢化、人口減少社会が進む中、また大規模災害の懸念が高まる中、蕨市がこれからも災害に強く、安心して住み続けられる、選ばれる街として発展していく上で、大変重要な課題であり、今後も市議会並びに市民の皆さんのご理解をいただきながら、着実に進めていきたいと考えています。